ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お腹いっぱいだから元気いっぱい、
ごちそうさまでした。
本当にお腹がいっぱいで今喋るのがものすごくしんどくな
って美味しかったかも。
はいね、あのこれ何か気になる方はいつかわからないですけど、あの近日おそらく取り上げていただけるであろうポッドキャストステーションスクランブルのラーメン専門番組週刊ラジオの方で、あのより詳しく半助さんがお話をしてくださると思いますのでそちらの方で事情をお察しいただけると、もう今半分ぐらい眠くなっている状況をご理解いただけるんじゃないかと思いますが、とりあえずエネルギーは充電されたので、はい、元気いっぱいやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、この番組では初
ですね、
対面収録ということで
結構新鮮な感じが、
普段は、インターネット越しにお話をさせてもらってるんですが、今日は某所長い事務所にお邪魔しまして、
はい、
事務所での収録となっております。
はい、なんかもう本当にいろいろと環境的にも収録状況もすごく慣れ親しんでるはずなんですけれども、うん、いつもと違う感じがものすごい強くて、うん、若干心拍は上がりますね。
それ心拍上がっとくのはいいんじゃないですか、この収録で痩せるっていうのは。
でもほら、ただ心拍が上がってるだけだと体温だけ上がってる感じじゃないですか。
これじゃダメですね。
はい、でもうちょっと多分動かさないとダメなんだろうなとは思うので。
はい。まあそんな感じで、今回はちょっと特殊な感じでお届けしておりますが、
はい。
予告していた通り、研究員、
はい。
締め切らせていただきまして、今現在、フォームは何ら変わりなく、そのまんま継続しておりますが、多数の方にご応募いただきまして。
そうですね、正直僕らが想定していたよりも、
はい、
多くお申し込みいただけたことに、まずは厚く御礼を申し上げたいと思います。この度は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ね、こんなにいただけると思わなかったので、うん、3名で一チームということにしていたんですが、
はい、
急遽ですね、編成を変更します。
はい。
もう1回目からめちゃくちゃですか。
っていうよりも本当に皆さんがしっかりメッセージ等々も入れてくださったりして、なんでしょう。まあもちろんね、楽しんでいただくっていうのはありつつなんですけど、結構一生懸命な気持ちっていうのをすごく伝わってきたんで、どなたを落とすっていうことができなくなったっていうのが、まあその理由ですよね。
そうですね。もう、こうなれば皆さんにせっかくなのでご参加いただこうということで、現時点でお申し込みいただいた方、全員にご参加いただくということにしました。
はい。
これ以降入ってきたものに関しては、第2期から、ご参加いただくということで、まあ今現時点で全員参加してもらう方がいいだろうということに決めました。
はい、ただここで言っておきたいのは決して定数割れしていたわけではなく、むしろ定数は確実にオーバーした状況の中で皆さんにご参加いただきたいということなので、決して苦肉の策ではないということをあらかじめお伝えしておきます。
で、3名でチームを組んでいただいて、まあ3チーム、4チームぐらいとは思っていたんですが、それをすると結構なチーム数になってしまうことが判明し、
はい、
1チーム5名。
はい、なんと大所帯という3人家族が5人家族になったみたいな感じですが。
なので、ブログを書いていただく頻度はガクッと落ちたので、敷居が下がったかな。
まあそうですね。ただね、自分の研究成果を ちゃんとお伝えしたいっていう方には若干物足らない形になってしまうのが、
最低限の、制限だったので、もう書ける方はもうバンバン書いていただいて、毎日更新されてもいいぐらいなので、
ね、いわゆるそれが研究熱心な状態になるっていうことですもんね。
ですね、それによって永井さんからの通知表がオールゴーとかになるかもしれないですけど、
まあでもやっぱりそこはレポートたくさんいただけてる方がこちらとしてもいろいろと判断をしやすかったり、
うん、
本当にね、いろいろとお話っていうかご提案も差し上げやすかったりはするので、そういった意味では非常にたくさん皆さんから書き込んでいただけることを期待しております。
まあでもそうですね、まあその成績って冗談で言いましたけど、成績というよりは自分へのフィードバックがより具体的になされてくるんじゃないかなっていうのもありますので、
はい、
まあ、ただ無理のないところでね、最低限みんなで全員で、各チームのブログが月1回は変わってくぐらい、
そうですね、
にはしてもらおうということで、でチーム分けは近日発表ですが、まずは、研究員、
はい、
確定された皆様の情報、
はい、
どんな方が研究員になっていただけるのか、皆さんにも知っていただこうということで、
はい、今回のオーディション突破者括弧審査なしの発表を行いたいということですね。
はい、はい、ではまずお一人目、
はい、
ダイエット研究所ネーム、研究員ネームか、
そうですね、
研究員ネーム、カリラさん、
はい、カタカナでカリラさん、
男性です、
はい、
年齢50代前半、
お、
身長169センチ、
はい、
体重70キロ、
はい、
体脂肪 22%、
はい、
研究テーマについての希望をいただいております、
はい、
毎日あれこれ忙しいので、1日あたりあまり時間をかけずにお腹を引き締める簡単な方法を研究したいです。
なるほど、
これは研究してほしいですね、簡単にお腹を引き締める、
はい、時間をかけずに簡単にっていう、
いいですね。
まあでもこれね、皆さん求めてる方多いはずですから、
うん、
ぜひちょっとこれはいい研究テーマの一つと候補として、
この研究の成果に期待しております。
はい、
お二人目、与作さん、
はい、
女性の方です。
木こりなんですね、
はい、30代前半、
はい、
身長158センチ、
はい、
体重64キロ、
はい、
体脂肪 26.9%、
はい、
研究テーマ希望、夜遅い生活をしていても健康的に痩せることはできるのか、そして持続できるのかを研究したいです。
なるほど、
私も夜遅い生活なので、
もう遅いっていうかある程度逆転してる感じですもん、
ね、逆さです。なので、この研究にも非常に期待しております。
はい。もう完全に人の出した研究成果を後でこっそりいただくっていう流れが出来上が
ってきました。まあでもこの、痩せることはできるのかっていうところで僕だったらとどまっちゃうんですけど、そして持続できるのかっていうところもね。
うん、ここはポイントかな。ね、とても大事ですよね。一回痩せておしまいで元に戻るんじゃなくて、うん、ちゃんとその後どのようにしてたら、うん、その状態キープできるのかっていうのはね、誰しも気になるところですから。
うん、ぜひ、こちらも研究成果期待しております。てか全部期待するんだろうな、俺。はい。3人目。
はい。
チック姫英子さん。
はい。英子の A はアルファベット大文字の A です。
これなんか途中で俺略して呼びそうですが覚悟しておいてください。女性、
はい、
30代後半、
はい、
身長165センチ、
はい、
体重57キロ、
はい、
体脂肪 26%、
うん、
で、研究テーマ希望ですが、 長い期間、長い期間をかけてある程度体重は落とせたけれど、お腹周りはまだタブタブなので、できれば健康的に体脂肪を落とし、ウエストラインをすっきりさせて、目標は、いつの日か腹筋を割ることをテーマとして研究したいと恐れ多いことを考えておりますが、いかがでしょうか。
恐れ多くはないですよね、
うん、
もうこれもね、最初のカリアさんと同じようにやっぱりお腹に関して皆さん非常に、ね、男女問わず関心が高いっていうのがね、
うん、
証明された形なので、でちょっとお腹を頑張って落とす方法を皆さん見つけていただいて、でさっきちょっとデータに触れましたけれども、
はい、
A子さんに関しては、ね、身長と体重のバランスっていうのが実は非常に良かったりするんですが、
うん、
そんな方でもお腹周りがタプタプだったりするっていう、
うん、
なので痩せるっていうことに加えて、今度はいわゆる体のラインをデザインするっていう部分が、
はいはい、
A子さんにおいては、
うん、
テーマとしてすごく大きく関わってくるのかなと、
うん、
でね、これはできればこの番組ではすごくしっかりと触れておきたい部分なので、
はい、
非常にこのテーマの研究にも僕も大きく期待をかけさせていただきたいと思います。
はい。4人目。
はい。
一心一体さん。
はい。
一心二体ぐらいな感じですか、私は。男性です。
はい。
30代後半。
はい。
身長163センチ。体重98キロ。
はい。
体脂肪 36%。
はい。
テーマ希望、やっぱり忙しい合間にどう動くかというテーマでしょうか。
お、
もしくはお腹をどうやってへこますか。
はい。
ですかねと。
お腹率、今のところ 75% です。
まあでもやっぱり忙しい間っていうのはね、やっぱどう時間を作るかっていうのもやっぱり、大きなポイントじゃないかと思いますので。
そうですね、うん、なので時間のうまい活用の仕方っていうかね、自分の生活の中のマネージメントでいかに体を作る習慣が入るかっていうのはとてもやっぱり皆さん興味が深いところだと思います。ぜひこれは体を張って実践していただいて、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
5人目。
はい。
桜島大根さん。
はい。
男性、30代前半。
はい。
身長186センチ。
おー、高いですね。
体重93キロ。
はい。
体脂肪 26%。
はい。
緊急テーマ希望ですが、自己啓発書などに書かれている楽しむ方法、好きになる方法は、どれだけ効果があるのかを実験してみたいです。
おお。
運動、ダイエットを必要なものと考えていたのですが、テレビゲームのごとく楽しいものにできればやりたくてたまらないものに変えられるのかなと。
なるほど。
これは面白い発想です
ね。ちょっとね、新しい切り口で。
うん。はい。これも面白いと思います。6人目。
はい。
ピノさん。男性です。
はい。
30代後半。
はい。
身長183センチ。
あ、また身長高いですね。
体重100キロ。
はい。
体脂肪は不明。
はい。
研究テーマ希望ですが、痩せることを主とせず、健康的な生活を送れるように。
おぉ。
腰痛や、四十肩、ぎっくり腰や寝違いを予防するから、作り。
まあまあまあ、でもね、健康な状態でいられるっていうことは、
まあね。
は、ね、余分な脂肪がつかないっていうことは大きく、
うん。
含まれますからね。
骨密度低下や、膝を守るために心がけること、目先のダイエットだけでなく、老後のためにも続けられる必要なことを勉強したいと。
はい。ここで一度繰り返しておきます。ピノさん、年齢30代後半です。
老後って早いだろ。
かなり先を見つけた。
まあでもね、こう、一時期的にやるものではなくて、ダイエットっていうのはもう、ずっとやっていくもんだよっていうのをね、言ってきてますので、そういうことも含めてなんじゃないかと思いますが、これも期待します。
はい。
続いて、
はい。
パワーズさん、
はい、
男性です、40代ギリ後半、
はい、
身長170センチ、
はい、
体重75キロ、
はい、
体脂肪 25.4%、
はい、
研究テーマ、
こちらの方も
お腹を引っ込めたいです。
すごい。
履けないジーンズを履けるように、
お、
体脂肪率 20% 以下を目指したいです。
なるほど。まあこれはね、あの体を張っていただくと実現できるということで、かなりあの実動的な要素が強くなるかなと思いますが、
うん、
でこれはでも達していただいて 25% 台ですからね、
はい、
順調に落としていけば不可能ではないと思いますので、ぜひあの実動部隊としての活躍を楽しみにしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてこのみさん、このみさん、
はい、ひらがなでこのみさんですね。
女性です、
はい、
40代前半、
はい、
身長157センチ、
はい、
体重70キロ、
はい、
体脂肪 38.5%、
はい、
研究テーマ希望、子供を2人出産してからというもの、体を動かすことも減り、体重が思うように減らす、どうに、減らず、どうにか、出産前の体重に戻したく、これか55キロだそうです、
うん、
藁をもつかむ気持ちでの応募となりました。
はい、
でテーマは、モチベーションを保ち楽しくダイエットするにはどんな方法が良いか、
はい、
食事の食べ合わせ、時間、食べる順番
を
どうするかということのようですが、
これはあの食べて痩せるっていう感じのテーマで研究を頑張ろうとされてるっていうことなんですか、
ね、いいですね。いいですね。
ってことはあの食べる実験が多分に含まれるってことですよね。
そうですね。
あのハードルがすごく上がってしまう危険があるので、ぜひちょっとあの頑張ってあの、うん、成果を出していただいて、
はい、
今ちょっと声のトーンが上がった方も楽しみにしておりますので
楽しみにしてます、
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いてあきらさん、
はい、
男性です、
はい、
年齢30代後半、
はい、
身長175センチ、体重93キロ、体脂肪 30%、
はい、
研究テーマ希望ですが、痩せている時と比べると食べる量は3分の1に減っているにもかかわらず体重は増加する一方です。
お、
これは食べ物や食べ方に問題があるのではと思っているので、正しく食べて痩せるというテーマでいきたいと思います、は
い、ということで、ね、皆さん食べることをテーマに盛り込んでいる方も割といらっしゃるということで、
いいですね。
良いんですけど、ハイリスクな感じはあるんですよね。
これでも食べてる、痩せてる時と比べて3分の1に減らしてるというか減ってるんですよね。
減ってるっていうお話ですね。
これ痩せてる時と同等、あるいはさらに、いや、やめとこう。
はい、でも多いですよ。同じ悩みを抱えているお話は僕も本当によくね、ずっと以前から聞くことが多いので、
うん、
これを皆さんもやっぱりとても興味が深いテーマかなと思います。
はい、
ちょっとあのね、あまりリスクを背負わない方向でチャレンジしていただけるとありがたいかなと思います。
でもこの正しく食べるっていうのは、なんて言うんだろう、適正量をちゃんと叩き込むっていうだけでも違うような気がするんですけどね。
うん、そうですね。あとはまあね、前にもちょっと触れたことはあるんですが、エネルギーの収支っていう話になるので、
うん、
ここはあの多分どのぐらいの食べ物を自分の体が使ってくれるのかっていうのに視点を置いていただけると、うん、あまり失敗せずに話が進むのかなと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
続いてが七つ星さん、
はい、
男性です、
はい、
30代前半、身長168センチ、
はい、
体重158キロ、
はい、
体脂肪 55%、
はい、
緊急テーマ希望ですが、活動量計、 フィットビット。
はい。
ブレスレットみたいなやつかな。
いろいろなタイプがあるんです。キーホルダーみたいになって
る。あ、のもあるの？
そうなんですよ。いろいろなタイプがあるんですけれども、うんうん、まあ、多分、ハンスケさんが言ったのが、フィットビットフレックスっていうリストバンドタイプの活動量計で、多分ソフトバンクがヘルスケアサービスを合わせて提供してるのに使われてるんですよね。
はいはいはい。なんか、キャンペーンで配ってたとかいう時期もあったって言うんですけどね。
はい、まあ、なので、僕の手首にも今巻きつかれてはいるんです
けど。あ、嘘。
はい、つけてます、ほら。
あ、ほんとだ。ピカピカ光ってる。なんか、ナイトライダーっぽいですけど。
ああ、でも、ライトの点灯の仕方はそんな感じです。うん、
ね。
喋らないですけどね。
これと、
はい。
岡田斗司夫さんのレコーディングダイエットについて研究したいです。はい、
この前、ハンスケさんがちょっと触れてた、うん。話ですね、
うん。食べるものをすべて、こう、記録してっていう。はい。だと思うんですけど、ちゃんと読んでないんで俺よく知らないんですけど、
まあなのでこれは七つ星さんに研究していただいて、
はい、
ハンスケさんが要約したものを教えてもらうっていうい
いですね、
はい、はい、かなり美味しいとこを取るっていう形で、まあなのでしっかり研究していただいて、うん、ハンスケさんにうまく伝えて、ハンスケさんがそうかと思ってもらえるような内容で作り上げていただけると非常にありがたいっていうことですね、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いて玉尾さん、
はい、
なんか似た名前の人いますか。女性です。
はい、
年齢30代後半、
はい、
身長153センチ、体重61キロ、体脂肪 32%、研究テーマの希望ですが、はい、通常の人より太いふくらはぎを補足
するための研究ってことですかね。
目標はロングのブーツのジッパーが上がるようになりたいです。
なるほど。
あと体が驚くほど硬いので柔軟性の研究もしてみたいです。
ああ、またこれもちょっと目線が変わって。でもね、はい、女性ならではの視点ですよね、うん。ロングブーツのジッパーがっていうの。
そうですね。ロングブーツのジッパーは別に僕上がらなくてもいいんですけど、体が硬いっていうのは僕も一緒なので、柔軟性の研究期待しております。
はい。
続いてモナカさん、
はい、
女性の方です。年齢40代ギリ後半、
はい、
身長 157.5センチ、
はい、
体重 59.5キロ、
はい、
体脂肪 35%、
はい、
研究テーマ希望、体脂肪を落としたい。特に特に下半身を補足したい。
まあこれは研究テーマというよりも願望っ
ていう。願望だよね、
はいはい。なので研究をして落とすっていうことですからね。う
ん、ここら辺を落とすための研究ということで。
はい。もうこのね、むき出しな感じがとても
、はい、
ね、アグレッシブで非常に素晴らしいと思う。はい、
なんか素敵と思って感じました、
ね。はい。いいですね、こういう感じ。
でも僕もね、下半身は落としたいです。まあ、体脂肪も落としたいですけど。はい。こちらも期待してます。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて、ひだまりさん。
はい。
女性の方です。
はい。
年齢20代後半。
おぉ。
20代
今のラインで初めて20代の方が
いましたね。
はい、入られました。
そもそも私たちいろんな番組やってますが、大抵僕らと同年代の方が多いので。
まあそうですね、世代の近い方、もしくは少し上の方が多いですもんね。
20代ってちょっとびっくりしましたが、身長 166.6センチ、
はい、
体重83キロ、
はい、
体脂肪 38%、
はい、
研究テーマ希望、室内でどんだけ運動ができるか、この季節外に出るのが億劫なので室内でもできるカロリーが消費できる運動研究。
おお、
すごいいいじゃないですか。部分痩せ、
はい、
太もも、お尻、お腹周り、二の腕などの部分痩せに効く効果的な運動法を研究。
おお、
いいですよね。
皆さん、まあね、本当に切り口がいろいろと面白かったりするんですが、共通している部分ってやっぱりね、
うん、
多いですね。
お腹、やっぱりみんな一緒ですね。
っていうことは、ここから一つ導き出せられるお話もありまして、う
はい、
年代が上がっていくとお腹が落ちにくいってことがこれで浮き彫りにはまずなりますよね。
ああそうですね。
あと女性に関しては意識が下半身に向くと下半身を落としたいっていう方もいらっしゃる、
うん、
ということはいわゆる体の中心部分体幹、うん、体の幹って書く体幹部分に非常にやっぱりついて落ちないっていうことに関して皆さん非常にやっぱり改善したいと思っていらっしゃるというお話で、
うん
うん、だって先ほどお話をいただいた、うん、A 子さんだって体のバランスで言ったらねもう非常に標準的な状態だったりまたは少しちょっと細めだったりするのにそれでもお腹はタプタプっていうお話をされちゃうくらいなので、
うん、
やっぱりそれだけお腹を落とすっていうことが、
うん、
皆さんなかなか難しいんだなということがこれ明らかになってくるわけですよね。
もうお腹なんとかしたいです、重いですお腹が。これをなんとか皆さんの研究によって、なんとかしていただきたいなと思うんですが、
まあ、
もう一方、いらっしゃいます。ちょっとメールでいただいたのでちょっと増えてしまいましたが、
はい、
お名前がどこだったっけ。栗きんとんさん。
はい、ちなみにあの栗きんとんは栗が漢字、マロンの栗、金がひらがなで金、うん、トンが豚のトンです。
いいですね。
はい、
はい、女性の方です。
はい、
30代後半、身長160センチ、体重59キロ、
はい、
体脂肪 24%。
はい、
ここからでいいかな。環境的にはアメリカ在住で、
お
事務仕事を1週間40時間。
いいですね。これ40時間っていうのはこの USA の感じが非常にしまして。
1週間で40時間って。いや、でも普通にあれか。
そうですね。ただね、やっぱり向こうは労働基準っていうのがものすごくしっかりしてらっしゃるんで、
うんうん、
この1週間で40時間っていうこの縛り方。
ああ、なるほどね。
はい、非常にね。
はい、
向こうらしい感じがします。
まあ、フルタイムで働かれてるっていうことで。
そうですね。日本で考えるとそんな感じですかね。
子供が一人、8歳の子がいます。
はい。
ジムには週に2日から3日ほど、
ほ
ー、グループエクササイズで通って、ズンバと、はい、ターボキック、
はい、まあ、これは簡単に言うと日本で言うとスタジオプログラムだと思ってもらえれば。
うん、ズンバってよく聞きますね。
ズンバは、日本に入ってくるのは少し遅かったんですけれども、はい、まあ、日本でも7、8年ぐらい前からは割とスタジオプログラムで入れてるところもあるんですけど、今結構、まあ、ブームではないですけれども、
うん、
体を動かすのが好きな方が好んで取り組まれるプログラムの一つにはなってきてますね。
それぞれを1日1時間どちらかをしていますと。
おお、
皆さんと報告し合いながら永井さんのご指導も受けられるのが魅力で応募させていただきました。
はい、大丈夫ですか。会ったこともないのに僕のことを信じちゃって大丈夫かっていうのはちょっと心配ですが、はい、
運動しても痩せない年齢に入り、食生活もうまく肥満的食事メニューを取り除くことができません。応募方法が間違っていたら申し訳ありませんがっていうのは、まあ、全然これは OK です、大丈夫です、はい、ということでいただきました。
はい、まあ、そうですよね。だって多分僕らが暮らしているよりもはるかに、
うん、
多分お食事のコントロールが難しい国だと思う。
だよね。はい。
なのでね、その中でっていうのは、とても逆に、日本で聞いてくださっている皆さんにとっては、すごく面白いというか参考になる部分でもあるでしょうし、
うん、
あと今回ご応募いただいている方の中にも日本国外のところで聞いてくださっている方もご応募いただいている方もいらっしゃるので、
うん、
まあ、そういった方は共感ができたりとか。
そうですね、
はいはい、海外ダイエットあるあるみたいなのもぜひ見つけていただくと共感し合っていただいて
絶対俺言ったら太るわ。誘惑多いもんね。
誘惑が多いし、あとボリュームが違うじゃないですか。
ね、だって前に仕事でラスベガスで、
はい、
なんか見本市みたいなのに研修というか行かされたことがあったんですよ。
はい。
もうなんか美味しいもの安くてさ、ハイカロリーな感じのさ、だってステーキが500円ぐらいとかで食べれるんだよ。
しかも結構な大きさで出来上がってきますよね。
そうそうそう。もうウハウハですよ。あんなところで生活したらもう 一日何回ステーキ食ってんだっていう感じになりそうな。
まあさすがにそれだけ食べたら飽きるんだろうと思いますけど。
なのかな、
はい、まあでも僕興味があるのはあの、うん、日本人の方が、うん、だと思うんですけど、うん、アメリカのジムに通って、
うん、
ね、それこそ体の大きさとかも違う、
うん、
外人の方と一緒にグループレッスンを受けたりするっていうのがどんな感じなのかって、
あー、なるほどね、
ちょっと興味が深いんですよ、
はいはいはいはい、
逆の絵は見たことがあるんです、
うん、
日本人のレッスンの中に入る海外の方っていうのは見たことがあるし、僕もあのアテンドしたこともありますし、
はいはいは
い、いろいろとお話しさせてもらったこともあるんですけど、
うん、
やっぱりあの全然体のキレとかリズム感って違うんですよ。
ああ、なるほど。
なので、そういった部分で、受けている空気みたいなのが、
うん、
あのね、もしよかったらどこかに織り交ぜていただけると、
うん、
そこすごく実は興味深いなと思っておりまして、逆にあの僕らが勉強させていただけると嬉しいなと。
ぜひぜひ、
はい、
その様子なんかもね、現地リポートも含めて、
そうですね。
研究絡めていただけると嬉しいです。ということで、まあ、お聞きいただいたようにですね、細かいところで言うと、もう、10人十色、
そうですね。
皆さん違います。
はい。
ただ、まあ、お腹とか、この時間に関してとか、こう、似たようなキーワード。
はい。
まあ、ただ、特殊な方もいらっしゃったりもするので、ちょっとそこら辺は、もうちょっとですね、お時間いただいて、永井さんの方でチームを決めていただきます。
あの、チームの選定に関しては、申し訳ないんですが、あの、僕の独断によって、決めさせていただきたいなと思うんですが、
はい、
うん、まあ、なるべくあの、目的が近かったりとか、
はい、
あとあの、カテゴリー的に近いものっていう形で、選ばせていただこうとは思っておりますので、
はい、
なるべくね、あの、皆さんが、うまく研究成果を出し合って、いい形でフィードバックをしていただけるようにっていうのを目的に独断で決めさせていただきますので、
はい、
あの、恨むのは半年後ということでよろしくお願いいたします。
はい。ということで、チーム発表楽しみに研究員の方はしてください。
はい。でもね、本当にあの、皆さんすごく熱意ある形でメッセージまでしっかり書いてくださって、
うん、
ご応募いただいているので、
はい、
本当にあの、非常にあの、ありがたいなっていう部分がすごくありまして、
うん、はい。そうですね。ご意見、ご質問などとこにも結構いただいてますし、
はい、
私の個人的な希望で、どのように番組を聞いてくださっているのかも結構事細かに書いてくださっている方が多いので、非常に参考になりました。ありがとうございました。
本当にあの、ありがとうございます。ぜひあの、皆さんのこのお気持ちが、あの、ちゃんとね、あの、結実するように、僕らも番組の方でフィードバックしていきたいと思いますので、
はい、
ぜひともあの楽しく研究をしていって、
うん、
まあ、最終的には皆さんがね、いわゆる腹筋が6パックまたは8パックっていう形であの腹筋の割れ方のことを
8パックっていう言い方もあるの？
ありますね。人によっては8パックに割れることもあるんですけれども、
おー、いいですね、
うん、なのであのぜひちょっとあの目指すは8パックで、もし間に合わない方がいたら、うん、黒いマジック郵送しますので、そちらの方にちょっとあの線を入れていただいて、最終的には目標を達したいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ぜひぜひということなので、いよいよ始まります、研究員活動も、来週チーム発表させてもらいます。
はい、
まあ、この、ね、基本情報公開ということでご了解いただいて、こういうふうに参加表明いただいて、この研究員の方にご応募いただかなくてもご自分に近い方いらっしゃったら、その方の研究発表を楽しみにしていただければと思います。
はい、そうですね。で、あの、第2期はその方がぜひ受け継いでいただいて、
そうですね、
はい、次の研究をしていくっていう形で、あの、バトンをどんどんつないでいただくっていうのが非常に嬉しいかなと思っておりますので、はい、
で、まあ、今回研究員の方ね、参加表明間に合わなかった方も、まあ、2期引き続き募集しております。
はい、
また2期の活動開始がまあ約6ヶ月後からになってしまいますので、
はい、
それまでにもっとアクティブに参加したいという方は、ぜひメールの方で永井さんにどんどん質問なども、お待ちしておりますのでお送りください。 メールの方が dietlabo@p-scramble.jp の方にお送りいただくと、永井さんと私の方に届きますので、
はい、
私の方は迷惑メールでどっか行っちゃうみたいですが、永井さんの方には確実に届いていますので、
はい、大丈夫です。僕も某ガンダルフさんほどではないですけども、一応届いたメールはちゃんとチェックできる状況にありますので、
ぜひ、お送りください。ということで、研究員のご紹介でございました。
はい。
後半、早速メールをいただきましたので、
はい。
メールのご紹介と、永井さんのアドバイスに入っていきたいと思います。
はい。
はい、トミーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハンスケさん、永井先生、こんにちは。
こんにちは。
はじめまして、トミーと申します。
はじめまして。
みんなのダイエット時代よりこっそりいつも楽しみに聞いています。
はい、あ、じゃあ初めてメールもくださって、
はい、
はい、長いお付き合いありがとうございます。
ありがとうございます。早速ですが、私の悩みを聞いていただけませんか。
はい、お願いします。
私も鈍った体を動かすためにウォーキングをしたいと考えています。
も、
もう、はい、仲間はいっぱいいます。大丈夫です。
はい。
しかし脂肪がつきすぎているのか、少し歩き出すと足がものすごく痒くなります。それはもう死にたいくらい痒くなります。
まあ痒いのは辛いですよね。
でも残念ながら足をどんだけ痒いても痒みは収まらず、いつも泣きながら我慢しています。特に寒いこの時期は歩き始めて50メートルくらいで我慢できなくなります。ちなみに運動した時だけでなく、半身浴後にお風呂から上がった瞬間にも痒くなります。今まで堕落した生活を送っていたので、そのしわ寄せが来ているのだと思います。そんな救いようのない私に何かアドバイスはいただけないでしょうか。勝手言ってすみませんが、どうぞよろしくお願いします、ということで、基本情報データいただいてます。
はい。
年齢20代後半。
はい。
身長166センチ。
はい。
体重81キロ。
はい。
体脂肪 36%。
はい。
ちなみに脂肪だらけなのになぜか足も腕も感触が硬いです。
なるほど。
ということでいただいておりますが。
はい。まずは初メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、ね、なかなかやっぱり女性で自分の体のデータもくださってメールを送っていただけるっていうのはかなり勇気を持ってのお話だと思うので、そこにまず感謝を申し上げたいなというお話と、
はい、
あと今回のお悩みが完全に僕小林製薬かまたは皮膚科の人みたいな感じでお答えをするのかなと思ってるんですが、歩き出すと足がものすごく痒くなる。
はい。
はい、もしこれが皮膚病でないんだとしたら、
うん、
答えは非常に簡単なんですね。
ほう。
急激に血行が良くなったことによって、
うん、
瘡痒感、いわゆる痒みが襲ってくるっていうのは非常によくあるケースなん
です。ああ、はいはい。まあ僕も多少ありますけど、でも、あれかな、この書いていただいてるように、死にたくなるくらいとか、泣きながらっていうのがすごいなっていう。
まあ、痒いのってね、今度は皮膚の性質にもよるじゃないですか。
うん、はいはい。
なんで、痒みを強く感じてしまうデリケートの方もね、うんうん、もちろんいらっしゃいますし、
うん、
多分そういった部分は個人差かとは思うんですが、
うん、
痒みがすぐ出るっていうのは、血行が良くなったことによって、
うんうん、
それがあまりにも急激で、皮膚を刺激して痒くなるっていうお話なので、
はい。
ここに関してはちょっと運動の状況が書いてないので、これはあくまでも推測になってしまうんですが、
はい。
おそらくトミーさん動き出すとき歩き出すときにストレッチとかがなくいきなり行くんじゃないかなという気がしているんですね。
うんうんうんうん。
なので逆に例えば動く前にストレッチをしていくとか、
うん、
あとはウォーキングの前にストレッチっていう段階を踏んでストレッチをして体をある程度ほぐせてから、
うん、
次にじゃあウォーキングっていうステップに体を動かすサイクルを変えていくっていうことができれば、
うん、
痒みっていうのは収まりやすいんじゃないかなと。徐々に血を巡らす筋肉を伸ばすっていうことをしていくと、
うん、
血流も徐々に血管が開いて血が送られていくので、
急に あれするんじゃなくて。
そうです、そうです、うん。そうすることによって、かゆみっていうのは落ち着きやすいのかなと。
うんうん、
あとは、ね、脂肪のことをたくさん書いていて、あと、天罰みたいに書いている部分もあるんですが、
はい、
全然天罰は下ってないと思いますので、そこね、ご安心していただいて。
うん、
ただ、ちなみに脂肪だらけなのになぜか足も腕も感触が硬いテストあるんですが、
はい、
これ実はなぜかじゃないんですね。
お、そうなんですか。なんか脂肪だらけって私も脂肪だらけなんですが、太もももお腹もぷよぷよですけど、
皆さんラードってわかりますか。
わかります。
いわゆる豚の脂身、
うん、
あれって冷えている時って、カチカチに硬いの分かります、
ね、うん、ああ、はいはいはいはい、はい。
油ってそう、冷えている時の固まり方が、うん、ものすごく硬いんですね、
うん。
なので、脂肪、逆に言うと脂肪が多いことによって、
うん、
足と腕の感触が硬くなっていることに加え、
うん、
もしかすると、多分今の状況だと血流が良い時っていうのが少ない可能性があるので、
うん、
そうすると体の中でいわゆる老廃物っていうゴミと脂肪がくっつくことによって、
はい、
女性だとセルライトっていう物質を生んでいる可能性があるんです、
うんうんうん、
セルライトがあるとかなりカチカチな形でちょっとボコボコしたりカチカチしたりっていうことの繰り返しではあるんですけれども、
うん、
かなり今トミーさんが気にされているような体の状態になりやすいので、
うん、
その可能性は考えられるなと思います。だからやるべきこととしていきなりウォーキングじゃないのかもしれないってことですよね。
あー、なるほどね。
まず体を温めるっていうことが一つ、
うん、
温めるっていうのはもちろん温かいものを飲むとかもそうですし、
うん、
動くときに十分温かい服装をするっていうことも一つですね、
うん、
それからあとは体が温まるような動き方をしていく。さっき言ったようにいわゆるストレッチングを中心にまずはしばらく動かしていって順調に血流が流れる状態の体を作るっていうことが、
うん、
まずは大事なんじゃないかなと。
じゃあしっかりウォーミングアップをするっていうことをまずしてみる。
あ、っていうか僕は今の時点でウォーキングに行かなくていいと思ってます。
もうそこまでまず行かなくてもいいぐらい。
はい。やっぱり痩せようかなと思って自分で努力をし始めた時に、
うん、
一番ギャップが出やすいのが、
うん、
自分にとって今必要な動きっていうことと、
うん、
自分が今やっちゃう動きっていうことが、
はいはい、
一緒になってしまうんですけれども、うん、そうすると体に必要じゃなくてむしろそれだとオーバーステップになっているのに、
うん、
気がつかないでやらなくちゃって思ってやっている形だと、
うん、
なかなかやっぱり成果も出ないし挫折する要素にはなりやすいんですよね。
ああ、まあでもこれ泣きながらとかってなったらもうしんどくてしんどくてしょうがないんだろうね、
うん、だから解決方法としては温めるっていうことがまず第一に改善の方法なので、
うん、
例えばストレッチをお風呂上がりに暖かい格好、暖かいお部屋でやっていくっていうことをスタートラインにされるっていうのが、
うんうん、
まずは大事なのかなと。
あ、じゃあなんか結構ほらなんか痩せるためにってなったら、まあ、すごくウォーキングって効果がね比較的手軽に始められて効果があるっていうことを考えると、まあ、そこに行きがちだけど、
はい、
そんなに慌てないでまずはその体を温める作業でしばらくやってみる。
そうですね。そこが今のトミーさんの必要なステップっていうことになるだろうと。
ちょっとね、これだって泣きながらとか死にたくなるぐらいってちょっとかわいそうだもんね。
死んじゃダメですからね、痒いぐらいで。
本当
大丈夫です。今いいお薬もたくさんありますから、
うん、
僕もジンマシンが出て痒い時はちゃんと皮膚科に行って薬もらってますから。
ああ、いい時ありましたね。
今も出ますよ。
今もなんだ。
だからまあ今は薬、飲み薬だけで抑えられますけど、なので気持ちはね、うん、とてもよくわかるんですけど、うん、現時点で多分今いただいた答えの中から考えられる答えは、
うん、
おそらく急激に温まっていることに体がついていけなくて、
うん、
神経を刺激するっていうことだと思うので、うん、まずは無理なく温められるコンディションを作って、
うん、
そこから次のステップでウォーキングっていうのが、うん、とても望ましいかなと。
これじゃだって続けられないもんね。
そうなんです。で、続けられないとやっぱり私ってダイエットに向いてないんだと思うんですね、
うんうんうん、
でしばらくしてからまたやらなくちゃっていうことを延々と繰り返していって、
うんうん、
スタートラインにすらつかないっていうことになりやすいので、
うん、
ちゃんと段階を踏んでいくっていうことがとても大切ですね、
うん、
だから僕は自分のお客さんにもよく言いますけれども、
うん、
あなたが痩せるために必要なことと、あなたがやりたいことは分けて考えてくださいっていう話なんです。うんうんうん、必要なこととやるべきことは別々のお話なので、うん、ただまあ楽しみながら体を動かすっていうのが主目的であれば、うん、それはとても良いことだと思うので、
うん、
そこをねダメだよっていう話ではないんですけど、痩せるっていうことを優先させるのであれば、その人の体に合った痩せるために必要なステップっていうのが今のトミーさんのように生まれてくるので、
うん、
そこをいかに段階を正しく踏んでいくかっていうのが、
うん、
一番実は早く結果が出せる方法なんですよね、
うん、
一足飛びっていうのはなかなかないので、
うん、
もしもそれがあるとしたら、たまたま始めたことがものすごく自分に相性が良かったっていうことはあるかもしれないですけど、
うん、
急激に何か劇的な変化をっていうのは本来ないですし、
うん、
あったとしたらかなり体に対して負担が多いので、
うんうん、
おそらくリバウンドを引き起こしたりっていう確率非常に上がるんです、
ね、うん、
だからまずは自分に合ったことをやっていきましょうっていうのが、
うん、
本当にとても大切ですね。逆にずれていることをずっとやっていても、
うん、
やめて始めてやめて始めての繰り返しになっちゃうので、
うん、
いつまで経っても成果が出ないっていう、
うん、
だからまあなるべくであればまずは温めること、十分に保温をしてから今度は体の中から血の流れを良くするっていうことをしていただけると、
うん、
それだけでも脂肪ってつきにくくなりますから、
うん、
冷えちゃうと脂肪やっぱりつきやすいですし、うん、血の流れが潤滑にね円滑に流れるようになり、いわゆる末端指先とか足先の方までちゃんと血が通うことがあるだけで脂肪っていうのはつきづらいですし、ついても柔らかくなります。だからお腹周りぷよぷよっていうのは体幹部、体の中心部って体温高いんですよ、
はいはいはい、
だからそこに近いところについている脂肪なので、
うん、
柔らかめではあるんです。
あ、なるほどね。
ただ面積大きいしたくさんついているので、
うんうん、
柔らかくても落とすのがちょっと大変だっていうお話なんですよね。
なるほど、
うん、なので今大事なのはまずは温めること、
うん、
体の外側と内側から温めるっていうことがすごく大事で、
うん、
ストレッチをやっていくっていうことはすごく正しく体を伸ばしていくことができると、
うん、
じゃあ痩せるために非常に大事な体のベースが出来上がるので、
はい、
そこから多分痩せようと思って何か動くのであれば、
うん、
成果非常に出しやすいですから、まずはウォーキングの前に十分体をほぐすっていうことを、
うん、
しっかり時間をかけてしばらくしていただけると良いんじゃないかなというふうに思います、
うん、まあちょっとねウォーキングでもしてっていうふうに焦っちゃうかもしれないですけど、そのウォーキングをし始めた時に少しでも効果が高いように今から準備をしていくんだっていうつもりで、今はその体を温める作業に時間を使っていただけるといいんじゃないかなと思いますので。
そうですね、うん、あとは人の体って使ってるところって割と柔らかいですけど、
うん、
使えてないところって非常に硬いんですね、
うんうん、
そうすると何が起こるかっていうと非常に体がバランスを崩して歪みやすいんです、
うんうん、
でバランスが取れてない体って同じように動いても非常に痩せにくいので、
うん、
そういった部分をまず後で苦しまないように今しっかり体を痩せやすいコンディションに作っておくっていうことができれば、
うん、
その後の成果がねむしろ出るのが早くなる可能性高いですから、
はい、
そのためだと思って今はまずは温めるっていうことを中心に考えていただけると成果が出せるかなと、
うん、
でも富様の非常に初めてなのでいいメールをいただいたなと思うのは、
うん、
やっぱりこういった冷えの話だったりって、
はい、
女性にとってはかなり深刻なテーマなんですね、
うん、
特に今の時期に、
うん、
だから同じように悩まれている方もおそらくいらっしゃると思うので、
うん、
そういった意味で富さんが勇気を出してメールをくださったおかげで多分そういった皆さんも少なからず、
うん、
あ、じゃあ自分も温めてみようと思えるきっかけになったんじゃないかなと思うので、
うんうん、
非常にいいメールをいただけたなと思います
ね。だから、なんか今までほら、好きなこととやるべきことは違うんだよっていうのは聞いてましたけど、
はい、
これ好きなことっていうよりも、とりあえず痩せるために動かなきゃっていうので、ウォーキングされてる方もいるんじゃないかと思うんですよね。
多いですよね、うん、きっと。
だから好きなことというか、しなきゃいけないんだろうなって思ってやってたのが、意外と今の、自分には合ってないっていうか、ステージがまだ違うというか、
まあそうですね、ステップちょっとね前後っていう感じで、
そういうこともあるっていうことなんですよね。
むしろ非常に多いと思います。
うん、
適性は本当にわからないので、ウォーキングで成果が出なかった方が、
うん、
例えば自転車に乗り出して痩せるっていう話もありますし、自転車では自分なかなか痩せなかったんだよねっていう人が逆に、プールに入って痩せるっていう話とかもあったりするので、本当にあの適性っていうのをおそらく自己流で見つけて、うまくフィットするっていうのは、
うん、
確率がゼロではないですけど結構低いはずなんですね、
うんうんう
ん、なんであの皆さんなるべく自分に合ったものを見つけるっていうのが一番早く成果を出す道なので、うん、なるべく本当にあの、ね、番組の中でも取り上げていきたいですし、
うん、
そういった意味であの皆さんが同じようなことでも、
うん、
メールを例えばいただけたりすることで、
うん、
あ、私もそれ、僕もそれっていうのが共感ができると、非常にあの皆さんの問題を一個先に進めることができると思うので、
うんうんうん、
で、ちょっとそういった部分でテーマをいただくだけでも、これ研究の一つになるかなと思いますので、
そうですね。
大したことがないと思われていても、
うん、
一度送っていただけると、
うん、
割とお話が広がる可能性が高いですから、
ぜひ。
ぜひあの、ね。引き続きトミーさんもやってみてまたうまくいきませんっていうのでも全然構わないんだろう。メール一人何回とか制限ないですから、
はい、
もうあの毎週怒涛のごとく送っていただいても可能な限りは答えていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当にでもねこんな辛い思いをされているっていうのはちょっと切ないので、
うん、ハンスケさん優しいですけどやっぱりあのこのね死にたくなるくらいとか泣きながらっていうのものすごい今さっきからずっとそこの文章ばかりをずっと見てるんですよ。
悲しくなってきちゃうよねこっちが。なんかやっぱり楽しい、なんて言うんだろう、楽ではないけどまあ大変だけどでもこう死にたくなるとかはやっぱり嫌じゃないですか。
まあでも、かゆい時って本当にもうどうなってもいいと思いますからね。かきむしっちゃったりするのは思いっきりそれですからね。
あ できればね、楽しんで、まあ大変だけど楽しく痩せるっていうのをみんなでできるといいなと思いますので。
ですね。あとはあの、もしあの、いいかゆみに効くお薬を、ラナケインとかですかね。
ラナケイン、はい。
小林製薬。
あ
でもあの、小林製薬さんとはあの何の利益的関係もございませんので、あの別に特にお求めいただかなくても大丈夫なんですが。
まあでもそうだね、本当にその、急激にこう体が温まってきてそういう風に痒くなってくるってだけじゃなくて、もしかするとお医者さんに行った方がいいっていうことも、
あの考えすぎじゃないんですけど、
うん、
多分お医者さんに行くと、
うん、
軟膏とかを処方してもらえると思うんですね、
うんうんうん、
で多分普通に効き目が良いじゃないかなと思うので、
うんうん、
それはあの一つ持ってていただいて、
うん、
ありかなとは思います、
うん、
多分ね、あの、その痒みを鎮めるお薬を処方してくださるので、
うん、
それを塗って例えば調子のいい日ウォーキングしてみるっていうことも良いと思いますし、
うん、
なんでね、保険とは言わないですけれども念のために持っておくっていうことはとてもありかもしれないです。
そうですね、まあ、お医者さんに行った方がいいのに我慢しちゃってるというのもちょっと怖いので。
そうですね、
その急激に温めることによることが原因じゃなかった場合にはね、そういうふうなお医者さんに行くこともちょっと考えていただいて、
うん、そうね、
この死にたくなったりとか泣きながらとかではないダイエットできるように
ね。ハンスケさんものすごいここにあのやられてるんですよ
はい、ぜひ、改善できるように頑張っていただければと。
でも本当にハンスケさんが言われたみたいに何かもしかしたらね病気の兆候がゼロではないとは思うので、
うん、
あくまでも僕いただいたお話と痩せるためっていう視点に立ってのお話なので、
そうですね、
なのでちょっとまた健康面で考えると、うん、ずれることは出るかなっていうのも踏まえつつなので、うん、
はい、
まあ念のために本当にお医者さんでお話をしてお薬が出してもらえてそれを塗ったら痒みが収まったよっていうのでもだいぶ変わりますし、お医者さんのお薬効きますよ、
うん、そうなんだ、
すっごい収まりますよ、すっごいベトベトしますけど、
あ、まあでも、ね、楽しみながらこう動いていただけるようになっていただけると嬉しいなと思います。
ぜひね、なんであの、できればこれでね、おしまいじゃなくて、ちょっとあの、後日こんな感じにしてみて、お医者さんに行ってみましたみたいなのもあると、
うん、
あの、北半助さんも安心すると思うので、
ぜひ、こう、
はい、ね、その後、どうなったかを。
ご報告もお待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、お聞きのいただいている他の皆様も、こういったご質問や、 ご意見などいただければと思います。
はい。
送り先が、ダイエットラボ、DIETLABO、アットマーク、p-scramble.jp の方に送ってください。
はい。
で、まあ、私も、ちょろっと動いておりまして。
はい。
一応続いてますよ。
そうですね。
コースターに。自転車に、久々に、2時間近くだったかな ?1 時間半くらいだったかな、乗ったんですけど、
はい。
久々に片道行って、帰りに泣きました。自転車でよくあるんですけど、行くだけ行って帰るのを忘れてるみたいな。
ああ。
こんだけ、まあ、気持ちよく走ってたんですよね。
はい。
で、あ、帰る体力忘れてたみたいな。
行きはよいよいですね。
そうそう。今まではそんなに時間もなかったりとか、まあ、今回もそんなに余裕があったわけではないんですけど、いつもよりはちょっと時間があったので、まあ、調子こいて乗ってったら帰りにですね、うわ、きつっていう、久々に来まして。
特攻隊ですね。
もう、足パンパンになって、うわ、しんどいわ、とか思いながら、日も暮れ。まあ、ギリライトなくてもっていう感じだったんですけど、まあ、念のため、ライトもつけるぐらいのところまで行ってですね、終わって自転車を車に積み込んだら、もうすっかり日が暮れてるみたいな日もありまして。
完全に年相なん寸前
って。やぶしだったんですけどね。昨日はね、ちょっと自転車乗り始めたら、呼び出しコールが入ってしまいまして、
はい、
急遽お仕事に。前はなんか仕事が、打ち合わせが遅くなった時間ができたりしたんですが、今度は逆に早めに来いみたいな話になっちゃって、
はい、
乗って15分ほどですぐ降りてしまったんですけど、まあ、それでもまあ、動き出せる感じにはなったかな。ただ残念なのが、前回からぼっちバスケが一回もできず、
まあ、ぼっちバスケがしたいわけじゃなくて、バスケがしたいんですね。バスケが一回もできず。
あのね、新横の行ってた、ゴールが8つある場所。
はいはい。
今回行ったら全部待って
て。へぇー。
で、新しい場所見つけたんですよ。
はい。
フルコートがね、なくて、半分のコートが2つみたいな。
ほぉ
ー。だからゴールが2つあるんだけど、
はい、
対面じゃなくて横に並んでるみたいな、
はい、横並びでゴールがハーフコートでそれぞれあるっていう。
で、あ、いいじゃんとか思って、そこもまあ普通に無料で使える場所だったんで、
はい、
あ、これはいいやと思って見たら一人いたんですよ。あ、ぼっちバスケ仲間がいたとか思ったんですよ。
まあすごいくくりですね。ぼっちなのに仲間っていう。
で、こうちょっと見てたんですけど、
はい、
自転車乗って水入れ忘れて走り出しちゃって、水を補給したところにあったんですけど、
はい、
水入れながらちょっと見てたんですよ。
はい、
めちゃめちゃうまいの。ちょっとこう、場所を移動するのも、足の股と股の間にこう、ボールを通しながらドリブルして歩いてるみたいな。
はいはいはいはい。
で、もう体の周りぐるぐる回しながら、スッて入れたら、まあ、前に言いましたボードにもリングにも当たらないズサ、
はい、
見てる間に10回ぐらいズサが入りました、ね、3回ぐらいはボード当てて入れてましたけど、ズサばっかりみたいな。
完全に向こうは仲間だと思ってくれない。
もうダメだと思ってね。で、自転車乗って帰りにちょっと覗いていなかったらやろうかなと思ったら、もう2カ所とも子供に占領されていて。で、そっからまあ、その8カ所ある新横に、まあ車止めてるのでそこに戻って、1個ぐらい空いてるかなと思ったらやっぱ全滅。
まあ全滅っていうか、まあ埋まってる
っていう。全部埋まってて。いや、すげえ人気とか思って。
ああ、まあでもね、横浜はやっぱりそうやってちょっと行くだけでバスケットのゴールがあるっていうのはやっぱり都市感強いですよね。
なんですかね。でも、やりたいんだけどできないとかって今回はできなかったんですよ。
まあまあまあ。
まあ、ドリブルとかそんなんでも練習すればよかったかなとも思うんですが。
なので、ハンスケさんもバスケがしたくて泣きたくなっちゃう可能性がありますので、ぜひ横浜近郊にお住まいの方は、ハンスケさんのバスケ仲間にもなっていただければと思いますので、そちらの方も合わせて募集しております。
ぜひ。
はい、メールアドレスは一緒です。 ダイエットラボアットマーク p-scramble.jp の方で、
はい、
俺も仲間になってやるって募集しておりますので、
ぼっちバスケ仲間参加表明って書いていただければ、ぜひ。まあ、一通も来てないですけど。
まあ、そうですね。
で、やっぱりね、ダメですね。自転車が、まあだから1時間半ぐらいと、まあ15分と、
はい、
ムーバレックス会やったのかな。
ああ、やってくれてるんですよね。
しかし、
はい、
お正月太り解消せず、未だ 2.1 キロ乗っかってます。
ああ、乗せたまま1月を終えようとしている感じ。
ちょっとね、やっぱり、正月太り、危険ね。
はい。
もう、びっくりしました。で、今日、急遽、この、某所、長い事務所に来ることになりまして、というか、この近辺でお仕事がありまして、
はい。
終わった後、自転車を乗ろうと思ったんですが、
はい。
実は、3時起きでこっちへ来たので、
そうですね。朝方ね、ハンスケさんがツイートをしたのを見て、あ、こっちに来るんだって僕も今朝知った
で。で、ここの、長井事務所に到着したと、すごい気が抜けてしまいまして、何回か長井さんから、自転車行かなくていいのって言われたんですが、もうなんかもうヘロヘロで動けなくてですね、今日は何もせず。
まあ、何もしてなくはないんですよね、厳密に言うと。
いや、何もせず終わるのが嫌だと思って、
はい、
ここにある、なんとも素晴らしいマシンを、
はい。まあ、いわゆる業務用のエアロバイクって言われるものですね。
軽い気持ちで、これ乗ってもいいって聞いたら、大丈夫ということだったので、
はい。
ちょっとまたいでみたんですが、
はい。
きついね、これ。
どのぐらい焦げたんでしたっけ？
最初、まあ、スーツだったんですけど、
はい。
スーツでちょっと乗ったとき、もう乗った瞬間きつっと思いましたが、悔しくて一生懸命頑張りました。
はい。
2分30秒です。
あと、ちなみにこれ、8段階で、いわゆるギアを重くできる設定がついていまして、うん、それによっていわゆる負荷の変え方が選べるんですけれども、うん、まあ、8段階中の
2、最初ね。
はい。
で、2分で、ちょっとこれはもうスーツ着替えるって言って、普段着に着替えまして、一息ついて、急が落ち着いたところでもう一度また上がりました。
はい。本気出すっていう感じですね。
ただし、2を1にしました。が、9分、カロリーで100何歩。
はい。
その前にいただいていた、永井さんからここに着いた時に出していただいたメンズサイダー、ジンジャー入り炭酸、ヒートアップ。クエン酸 2000mg。これのカロリーが、200キロカロリー。
はい。
これも消費できず、終わりました。こんなきついと思わなかったです。自転車乗ってるとき1時間半とか乗れるんですよ。9分ですよ、9分。
はい。結構、本当に、やるだけやって9分で、果てたっていう感じでしたね。
もう息上がったのと、まあ言っても、もう死に物狂いだったら、プラス10分とかできたかもしれないですけど、まあしっかり息上がりました。
そうですね。
で、やっぱポジションが違うせいもあるのか、普段自転車乗ってる時と、こう、足のしんどさが来るのが、違うんですよね。
やっぱり厳密に自転車を漕ぐのと、
うん、
使う場所が違うというか、まあ、もっと言ってしまうと目的が違うので、あくまでもね、脂肪燃焼だったり筋力強化っていうために使うものっていう感じなのと、うん、あとはまあ僕のところに置いてあるバイクが、うん、まあ、いわゆるあの業務用なので、うん、やっぱり一般的にご家庭にあるものとはそういった意味では負荷のかかり方だったり、うん、それによって出るエネルギーの量っていうのはやっぱり大きく違うので、うん、逆に言うと、半助さんが今日漕いでもらってしんどいなと思ったのが、うん、要はあの、自分の中のいらない油を落としていくための基準値っていう感じなんですよね、うん、あのくらいの量で動いていてエネルギーを消費することで初めて順調に痩せるっていう話になるっていうことなので、
いやーでもきついんだね。でもその家庭用とかってこれ業、まあ、業務だから結構その作りがごついじゃないですか。
そうですね、
家庭用のとかってもう少し
割と、ね、あのフレームが細かったりとか、うんうん、あとね、こぐ部分、ペダルの部分とか動力部分っていうのが、うん、コンパクトになってたりするものとか、うんうんうん、もうもっと負荷のかかり方も軽いものがほとんどですから、うん、やっぱりそういったもので出せるエネルギーっていうのは、うん、ある程度限られてくるっていう、
うん
う
んうん、
基本的に家庭の中で動くことができますよっていうことを、うん、なんでしょう、目的にご購入いただく種類のものなので、うん、逆に僕のところに置いてあるのってエネルギーを出すとか筋力をつけるとかのために設計されているものなので、うん、やっぱりもう大元の思想が違ってくるから、うん、出る結果は使っているものが違ったらおのずと違うじゃないですか、
うんうん、
だからや、まあ、その部分に関しては使うものによって結果の出方が大きく変わるっていうのは一つどうしても出てしまうっていうのが、うん、巨半助さんには分かっていただけたんじゃないかなと
思います。いやーほんときついなと思ってね、なんか全然普通に自転車乗ってるから楽じゃんとか思ったんですけど、まあでもこれジムとか行ったらこういうバイクなんでしょう。
そうですね、
ジムとかでやってる人だったらこれを経験してるわけだ。
そうですね、
すごいよな。
まあ慣れもあるんです。だから、うん、逆に言うとジムにたくさん通ってらっしゃる方だと、うん、うまい力の抜き方も覚えてくるから、
あーなるほど、
そうなった状態で脈を一定にキープできて動き続けられると、うん、それほど疲れずに長い時間動くので、いわゆる有酸素運動ができて、うん、脂肪をたくさん燃焼しやすいっていうことでもあるんですよ、うん、多分半助さんが自転車を漕ぐ感覚だったっていうのも苦戦した一つの理由だと思うんですけど、うん、やっぱり力の入りどころ抜きどころが違うので、うん、そういう部分で余分な力がかかっちゃったことで、うん、より疲れちゃったっていうのは大きいんじゃないかなっていうことですよね。
いやなんかすげえ舐めてかかってた、すっごいきついわとか思って、
はいはい、まあでも僕1時間ぐらい普通にやっぱりかきますよ。そんなに汗はかきますし、うん、確かに疲れたなと思いますけれども、うん、まあでも20分ぐらい経ってくるとものすごくやっぱり脂肪が燃焼してくるので、うん、動くのが楽になりますよね。
ああそうか、脂肪が燃焼され始めるとその力になって多少楽になる。
そうですね、エネルギーがやっぱり出やすいので、うん、動くのが一段階楽になる感触はやっぱありますね。
なんかそこら辺がねちょっとこういうバイク、なんエロバイクって家庭用のは乗ったことがあるんだけど、こんなにきつい経験ってなかったんで、
うん、かけられる負荷がやっぱりね大きく違うので、
うん、なんか業務用のごっついやつがかなり手こわかったと経験をしたので、
はい、
家庭用でフルでやったらこの2ぐらいいくの？
いかないと思います。あ
フルでも2いかないの？
いかないでしょうね。あそうなんだ、きっと。
いや軽いので慣れてる方はできるだけ重くしていただいた方がいいかもしれない。
そうですね、ただの怖いのがあまり重くすると、うん、女性とかだと筋力がつきすぎちゃって、うん、足を細くしたくて漕いだのに結果足が太くなったとかも割とある話なんです、
う
ん、
ああ競輪選手の足みたいになっちゃう、
はい、なので僕らはやっぱりバイクを使っていただくときも、うん、そのあたりのマネージメントをしながら使うっていうことをやっていくので、うんうんうんうん、やっぱり、ね、サイズダウンもさせながら脂肪も落としていくっていう形で漕ぐにはどのぐらいの負荷をかけてどのぐらいのペースでどのぐらい漕げばいいですよっていうのを、
うん、
その都度その都度指示を出させてもらいながら一緒にやっていくっていうのはすごく綿密にやりますね、やっぱり。
うーん、あじゃああんまりガツガツ重いのを踏み込んでやってても太くなっちゃうだけ。
なっちゃう方は多いですね。男性だと単純にそれでも OK なことは多いんですけど、
うん、
でもね、やっぱりさっきも皆さん研究員にご応募いただいたときに、うん、下半身を落としたいっていう話があるのに、うん、一生懸命漕げばいいやっていうのを力任せに漕いでいって、結果筋力がついて太さがより太くなったとかもあり得る話なので、うんうん、そういう部分のマネジメントは、やっぱりね、自己流っていうのが難しいなって一番感じるのはそのあたりですね、うん。同じ作業をするにしても、うん、その裏にどのような意味が込められているからこれをやるんだっていうのが、うん、ちゃんと案内をできるかできないかっていうのは非常に大きいですし、うん、逆にもしジムに通っていて、それをちゃんと答えてもらえない方とトレーナーとしてお付き合いをしているのは、うん、やっぱりね、もう少し多分うまく説明してくださるトレーナーさんとお付き合いをされた方が成果出やすいだろうしっていう。うん、で説明もしてもらえないんであれば、うん、それこそ公共のスポーツセンターにあるものを使って、うん、自分でやるのもあまり変わらないっていう話ではありますね、
うん、まあちょっといい経験をさせてもらったなという、
はい、なので今日のしんどさが半助さんが痩せるための一つの基準というか、うん、他のことをしても今日ぐらいのしんどさ感じられるのが、うん、痩せるゾーンに達してる状態っていうのが目安が作れたんじゃないかなっていう感じですね。
まあ、そんな状況で頑張っております、
はい、
まだ 2.1 キロ乗っかってますがまずそれをなくさないとスタートラインに立てない私なので、なんとか早いうちにこの 2.1 を消して、次のステップに進みたいと思ってます、
はい、なんでそれを阻止したい方はあの2月14日に半助さん宛にいっぱいチョコレートを送っていただけると自動的に阻止される可能性が高いので、
すでになんか、そういただいちゃってるのに、ツイッターでお礼を入れようと思いながら未だに送ってない大変失礼ものなんですが、まあそれはまた頑張ってクリアしたいと思いますので、
はい。でもね、半助さんすごく動き出すペースがちゃんとできてきたということで、
うん、
そこ自体はとても良いんじゃないかなっていう。
なんとなく時間の取り方というか、あ、このタイミングで他のことをしてたけど。動こうっていうのが、ていうかこうやって動いてたなっていうのを思い出してきたので、
はい、なんで順調にあの記憶を取り戻しつつある
なんか記憶喪失になってたのかみたいな感じですが、少しずつスペースを戻してきてますので、なんとか成果を出したいと思ってます。
はい、
で最後、研究員、第一の業務連絡です。
はい、
次回の番組配信までには、こちらからメールが届くと思います。
はい、
届いたメールに返信を1週間以内にしておいてください。また次回の番組が配信されるまでに届いてない方は届かなかったというメールをお送りください。ということで業務連絡終わります。
はい、ものすごい。ザワッとした感じの、
はい、第1回の業務連絡です、
はい、まずはやり取りをしましょうっていう、
よろしくお願いします。
異星人とのコンタクトみたいな感じになってますけれどもぜひ、ね、あの皆さんもでもあの本当にあの積極的にできればやり取りをしていきたいなと思っておりますので、うん、まずはこちらの方から一度メールを送らせていただいて、ちゃんと連絡ができるかどうかっていうのを確認させていただきたいなと。
そうですね、
はい、
はい、ということでお届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と
永井でした。
ではまた来週。
来週。